ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。ますんで、この方をお呼びしておりますので、よろしくお願いしますということで。
はい、どうも、キメです。よろしくお願いします。
ね、何度かですね、こちら、仙台女子ガールズプロレスリングの話をですね、やるということで撮ってたんですけれども、これちょっと前後するかもしれないんですが、はい、まずはですね、10周年記念大会、メインイベントの里村芽衣子対、橋本千尋さん。
はい。
こちらの方ですね、まあ本当すごい試合だったということで、うちらもね、決着がついた時びっくりしましたね。うわーっつって勝ち上がったーっつって、
そう、橋本千尋、デビュー1年の橋本千尋が、うん、本当に団体の社長であり里村芽衣子に勝利して、うん、第2代の仙台ガールズのチャンピオンベルトを巻くことになったと。
そう、そしてその後ですね、まあ挑戦する奴はいないのかっていう話になって、ザワッつったら入ってきたんですよね、この金髪で角のある人が。
我らの、うん、カサンドラさんが。
カサンドラ宮城さんが入ってきて、いや試合が、お歌の披露とか試合があった後にマイクが一切ないから、やばい気がちょっとしてたんですよね。うん。ま、なんだろうね、締めはうちの中で里村さんが勝ってなんか別の人がやってきて最後におしゃべりしてないからってカサンドラが来て、わー、なんか和やかに締めるのかなと思ってた矢先ですよ。
矢先ですからね。
橋本千尋が勝って今度の後楽園を俺にやらせろと。
そうですね。本人が仙台ガールズでブログ書いてて、うん、その中で本人もコメントしてるんですよ。
うん、
正直場内の反応は悔しいものだって本人も言ってました。そりゃそうですよ。
うん、
だって、まあ、橋本はね、まあ、確かに今テレビ機会は実績はないじゃないかもしれないですけど、結果は出したじゃないですか。
うん、
カサンドラは去年1年、去年ヒールターンしてから1年間やって、
うん、
そんなにこう、戦績的な上で結果を出しているとは正直言い難い。まあ、キャラクターとしての浸透度は、うん、宮城県内はですね、うん、ローカル、夕方のローカルニュースで、ね、その仙台ガールズの女子プロレスの映像が普通に流れるような土地柄なんで、
うん、
多分里村の次ぐらいに戦場の中でも有名な選手はカサンドラじゃないかと、うん、でもいうぐらい露出が多いですからね。
ちゅうか子供に関してはボヤリンとかに普通に出ますからね、カサンドラ。
そうそう、
もうみんなさ、カサンドラはみんな知ってると。
サンドのボンヤリーヌ、割とね、他の宮城県以外の地域でもやってますんで、うん、割と他の地域でもカサンドラは知ってるっていう人はいるかもしれません。番組の中で名付けをやってますしね、
うん。で、その時にカサンドラの挑戦表明っていうのがあって、受けると言って、11月9日水曜日ですよ。僕は11月9日誕生日なんですけど、それは置いといて、それで、後楽園のメインでやると言い出して、はっきり言ってまあ、ざわっとしたけど、不安しか思わないという。
不安しか思わないですね、正直なところ。
はっきり言って、カサンドラさんの勝つ試合は僕はこの日のタッグで初めてフォール取るとこ見たんで。
ああ。
果たして。
まあ当然そういう意見は出ると思うんですけど、
はい。
一個だけ、
うん、
あの、もし挙げられることがあるんですけど、もともとその、里村のベルトに対して、あの、自分のところの団体から名乗りを上げる選手がいなかったということで、里村のベルトに挑戦するトーナメントっていうのをやって、それに優勝したのがダッシュチサコで、で、里村に挑戦して、まあ、それは結局、まあ、残念ながらスリーパーで締め落とされて負けてしまったんですけどね。その試合の選手同士の対決の中の1回戦で、カサンドラは橋本千尋とやって回転エビの丸めで勝ってるんですよ、シーズンで。
あ、そうなんだ。はいはいはい。
そうなんです。一応そういう事実があるので、まあ、俺1回勝ってんだからやらせろっていうのは、一応まあ筋が通ってる話ではあると思うんですけど、個人的には。
なるほどね。そして、この、あれですね、ただ、ものすごい試合で勝ちましたからね、
いや、本当にね、ものすごい試合で、僕が覚えてる限りで、ジャーマンスープレックス多分4発、決まってるんですけど、本当にどれもものすごい角度と速さで、もう本当に 一撃必殺とはなってませんけども、普通の試合の中では本当にあれ一発決まるだけでそれで決まる試合っていうのも本当出てくるだろうなっていうぐらいのものすごい説得力がありましたね。
確かにね、あれもう何発も打ちましたし、あの、それを出させないためにこの、ね、里村もいろいろ頑張りましたし。
そう、だから、里村がものすごい優位に試合進めてて、でもこれはもう里村横綱相撲で圧勝だろうぐらいの空気までいってるところも、一瞬の隙をついて、ジャーマン一発決まるだけでもう流れがピタッと止まってしまいまし
たね。フラフラになりましたけどね。でも最後ら辺でこの里村もね、あの、ジャーマン自分で勢いつけて一回転して脱出っていう技をやって、
そう
ワンカウントでやって、それで、あーと思ったら、さらにこのね、ものすごいこう粘り強くジャーマンぶち当てて倒してましたから
ね。いやー、でも本当に一発で決まんなきゃ3発4発っていうね、もうジャイアント馬場さんの教えをね、まあ教わってないけど、ジャイアント馬場さんの言ってるよりも、決まんなければもうどんどん出せばいいんですよ。それを本当にまさに実践したような勝利でしたね。素晴らしかったです。
いやー、このね、カサンドラさんっていうのはこのね、あの、魔界の魔王の声を聞くのは、あの、宮城インコさんっていうこの、ね、レスラーで活躍
されてた、ね。レスラーで活躍しましたね、本当に。
私もあの、宮城インコさんの試合は何度か見ましたけれども、なんていうか、ものすごいこれ大丈夫かっていうか、あの、この人あの、事務員さんで雇われて人足りないから試合出てるんじゃないかとかって思ってますよ。
いやー、その、でも、やっぱりあの、厳しいトレーニングを積んでデビューしてますから、で、それ自体はもう間違いなくね、資質は高い選手なんだと思いますので、
大体あの、ね、この、なんかあの、キャラクターグッズとかのデザインもやられてるって聞いてたんで、
あとポスターのデザインとかもやって
ますよ。だから、本当に私は、ね、なんかあの、そういうあの、事務員募集で来て、あの、外回りありっていうので、あの、やりますって言ってたけど、外回りってこれかよ、みたいな。
まあ、でも実際それで、まあ、まあね、まあ、いろいろ、アジャにいろいろ言われながらも頑張ってますから。
もうヒールターンの会見とかも YouTube で戦慄の映像が流れてましたからね。里村ずっと笑ってるという恐ろしい映像でしたよ。
ヒール単なのにずっと笑ってるというよくわからない映像でしたよ、
確か魔王、魔界からのなんか声を聞いてこれからカサンドラを名乗るっつって。しかもあの、サンドイッチマンさんにつけてもらったんだよね、ヒール単さんにつって。
そうです。サンドイッチマンもようカサンドラっていう単語つけたら、まあ絶対北斗の拳から取ってるんだけど。
でも、カサンドラ感あるよね。
いや、カサンドラ感すごい出てきました
よ。いや、あのなんか、その人の宮城凛子さん時代の顔を見ると、ほんとね、なんていうか、あの、申し訳ないんですけど、すごいやぼったいんですよね。
やぼったいですね。
あの、選挙メンバー全員並べた時に、あの、誰が一番あの、仕事できるかって言って、僕はあの、この宮城凛子さんをしますね。
それ、事務仕事でしょ？
事務仕事。はい。あの、伝票整理とかね。あのやらしてなんかめっちゃ里村さんとかでこれこんな落ちませんよとかって怒られてるのがこうずっとそう
実際そのポスターのデザインとかやっぱりやってるんで、やっぱりそっち方面長けてる人なんですよ、実際問題
絶対、うん。この辺でね、不可欠で、こう、猿之助さんの力持ち感があるけど、なんか、ファイトスタイルは一生懸命頑張ってる感あるけど、結果出ない感があって、こう、って感じの。
まあ、でも、それでもやっぱり、その、後輩がベルトを奪うっていうのは、やっぱりね、うん、それで、逆に、ふざけんなって思わない方がプロレスラーとしては嘘ですし、
うん、
僕はあの場の空気を、うん、もうぶち壊して入ってきて、
うん、
もう笑われるのをもう分かった上で、まあ、笑われるとまでは言わないですけど、ちょっと、うんうん、大丈夫かおめえでみたいな、そういうざわざわした空気になるのを分かった上で、
うん、
それでも入っていったっていうのは、もうそれはもう大いに評価しますけどね、
うん、確かに評価できることだしね、あのやっぱり女の人とこのメイク人ってすごい化けるなと思って、
まあね、
あんなにこうはしゃべる人でも何でもなかったのになと思って、
まあ、メイクというのかなんていうの
まあ金髪にして角までついてますからね、もうなんか、なんとも早っていう感じなんですけど、まあ、やっぱりこう、鬱屈としたね、女性の方っていうのはこのカサンドラさんのね、突然の弾けっぷりっていうのは。
そう。
うん。
逆にあれはもう参考にしてもらいたいね。
うん。だからまあ、事務職からこういう感じで来たかみたいな感じのうちはイメージだったんだけど、なぁと思って、でもこれってカサンドラさんは勝てんのかっていうところでちょっと少し議論をしたかったんですけれども、カサンドラさんのそもそもね、まあ、とりあえずあの、橋本千尋さんの戦力分析なんですけど、やっぱりあの、ベイダーアタック
ベイダーアタック的なね、もう体当たり、ね。
体当たり。あとは、水車落とし。
一応水車落としを得意としてますね。
うん、そしてスピアですね。
まあ、スピアですね。
うん。で、あとは、里村を倒した必殺のジャーマンですね。
うん、そうですね。
うん。
カサンドラ？橋本？
橋本の
ですね。
はい。で、に対して橋本じゃない、カサンドラさんの技って、なんだろう。ねえ。角です。
ミサイル。うん。ドロップキックでしょ？
うん。
あとミサイルキック。
ミサイルキック。
うん。ぐらい。
あとヘッドバンキング。
ヘッドバンキング。かっこダメージゼロ。
あと角でつく。
あ、ちなみにウィキペディアには、スティールボールランっていう技名が書いてあります。
なんだろう、ロックンロールみたいな感じ？
うん、ファイヤーマンズキャリーに担いでからの旋回式スペインボームって書いて
あ
るね。
ああ。
難しいですね。ぐるぐる旋回してからのボーム系ですね。
ああ、なるほどね。エアプレーンスピンみたいなもんだ。
エアプレーンスピンからボーム系に落とすってことですよね。ただその、橋本式用のさっきの技に入ってなかったんですけど、
うん、
僕見てた中で、うん、これでひょっとしたら試合の流れ変わったかもなって思ったのがパワームなんですよ。ジャーマン4発あの試合に里村とのタイトルマッチで橋本千尋が出してるんですけど、
うん、
途中パワーブーム1発投げ捨ててるんですけど、そのパワーブームの決まり具合もとんでもなかったんですよ。だからその辺のね、力技で攻めてこられるとやっぱりかなり、
うん、
うん、カサンドラはちょっと厳しそうだなっていう感じは正直受けましたね。
となるとね、僕の中の、っていうか、そもそも、スピア食らってどうするかっていうのも想像つかないよね。
想像はつかないですね。どういう風な流れになるのかっていうのはそもそもわかりませんから。
いや、チョップとか毛先とかあるわけでもなし。
結局、正直なところ、
うん、
デビューした後の宮城凛子さん自体を知らないから、
うん、
どんな試合をしていたのか知らないんですよ。
いや、なんだろう、なんか投げのない本田タモをイメージしてくれたら。
ダメじゃねえ、それ。
いや。
ただ、タモは、投げ技なくても、
うん、
回転地獄五輪がありますよ。
もしか
してあれでもう締め落とすっていう、
うん、だからね、辛いんですよね、なんかこの あの頑張ってる系、中堅女子レスラーがいっぱいやって負けちゃうみたいな、飛び技のない通用みたいな感じの、うん、辛いんですよ。
いやどうしていいのか確かにわからないところであるんですけど、
うん、だからまあとりあえずどうやって勝つかっていうところでこう悩んでるカサンドラさんがぜひともあのラーメン屋に行って、で親父このラーメンにゴキブリ入ってたぞとか言って因縁つけられた親父が何をって言って表に出てやって、先輩はアマレスのあれだよっつって、国体に出たぐらい強えんだぜっつって、あ俺のスピアでっつったら、あのラーメン屋の店主にスピアでスピアをガシッと受け止められて、何とか言ったらパワーボームを食らって、でガッつって足をもらって、踏みつけ型エビ型のガリガリガリと食らってからのスプレッツツインプラムでこう落とされて、うわーって、うわー国体に出たら何や先輩やつって、お前のおとといきやがれつってやって、あなたはもしやみたいな感じでゲリオブライト対策を謎のラーメン屋さんに名乗る習うっていうのはどうでしょうね。
どうでしょうねって言われてもこっちも回答のしようがないですよね。
デンジャラスメンあたりへ。
いやまあ男子ね、まあね、リング上がってないから、無言のまま、ね、店主は店の奥に引き下がっちゃうかもしれませんけれども、
ええ、
メンジャラス系。
メンジャラス系の。
あんまりでも、なんか、つながりねえし、特に行くこともないとは思いますけれども。
どうなんですかね、オブライトを制したっつったら、あとは整体師のところで、表に出やがれっつって、出て、立つんだ山ちゃんみたいな話になるあれじゃないですか。
あ結局その、スタイルがだいぶ違うので、
うん、
まあ、強いて言えば本当なんか、本当あとバックドロップとかぐらいしかないと思うんですけど、投げ技では、
うん、
まあね、投げ技では叶わないって言っても、
うん、
ただその、勘違いしてほしくないのが、
うん、
橋本千尋の投げ技の威力がものすごかったとしても、
うん、
で、カサンドラの投げ技の威力が橋本より劣ったとしても、
うん、
橋本のスタミナが4ぐらいしかなかったら多分勝てるんですよ、投げ技決まれば。
でもあの際20何分やってませんでしたっけ。
メインイベントは、だいぶ、長くやってましたね。だから少なくともスタミナ4ってことはない。
4じゃないよね。多分10のうち8.5 はあるね。
ありますね。10のうち 8.5 ぐらいは確かにありますね、うん。
対してカサンドラさんのスタミナがっていうと、ちょっと、って。
だからその、僕はあんまり見てないですけど、その、激しい試合を、
うん、
どんだけやってたのかよく知らないので、この1年間。そういう点で言うと、どうなのかな。まあ練習はもうきっちりやってるのは間違いないと思うんですけど、
うん、
やっぱそのヒールレスラーの難しさって、その、うん、技の攻防をする時間が普通の選手より少ないので、
うん、
その分スタミナ面ってやっぱりちょっと不安があるんじゃないかなっていうのは思うんですよね。
確かにね。これで向こうに回して勝つスタイルっていうのがうちもね、全然思い浮かばかった。なかった、
ね。だからこそ、そこで勝てれば面白いんだったら正直思うんですけどね。
うん。でも、やっぱりそちらとしては、勝てるビジョンっていうのはちょっと思い浮かばないですよね、やっぱり。
現状では浮かばないですけど、
うん、
本人の中には何かあるかもしれない。
うん、
ただ、その浮かんでる何かが、回転エビとかだと多分勝てないです。浮かんでるビジョンが回転エビ固めとか、グラカンラナとかそういうビジョンだとしたら多分勝てないです。
グラカンしてるとこは見たことないから、
多分。見たことないけどね。ただ、びっくり技で出す可能性っていうのは、あるかな、
うん。
ただ、そういう首固めとかそういうのでは多分勝てないと思うので。
うん、だってレスリングそもそもグラウンドなんですからね。
そうそうそう。うん、そういった部分ではめぐる。かといってか、真正面からやろうとすると、やっぱりそのスピアなり、
うん、
ね、ジャーマンなり、 水車落としなりっていうので、うん、もうポンポンポンポンなんか面白いように投げられちゃうっていうのはもう大体想像ついちゃいますから、
うん、まあそうなってくるとこう普通に考えると出てきてまあマイクアピールとかやって一応頑張るけどもこう玉砕する絵しか浮かばないっていう。
ただそれは真っ当に挑んだ時の話であってね、
うん、
ヒール倒した人間がなんで真っ当からやんなくちゃいけないのっていう話も当然あるわけで、
真っ当じゃないとしたらやっぱりどうなんですかね、サンドイッチマン呼んでサンドイッチラリアット演説とかやってもらうしかないんですかね。
サンドイッチマンは体重いから多分そういうことできないな。サンドイッチマンもうあれですよ、もう常に何か食べちゃう芸人やってますから、もうなんかもうカステラ押しつぶしてカロリーゼロだとか、伊達ちゃん言ってますからね。こんな薄っぺらいものにそんな何百キロカロリーとかあるわけないとか言ってますから。いやいやいやいや
いやいやいやいや。
ちょっとサンドイッチラリアって言うんですよ、厳しいですけれども。
サンドイッチラリア、まあ、
そもそも素人がリンク上がるだよって言ったんです
けど。いやもう。本当はビンス・マクマホンスタイルですかね、ものすごい量のこの助っ人が入ってくるという。ゼフィのプライド
ですね。あれですよね、難しいですよね。結局、アジャコングだってヒールですけど、うん、あれは途中流れ変えるために、ゴーンってね、ヒット化で殴ったりしますけど、
うん、
ただ、通常の試合のスタイルは割ともう、激しい試合をやってますからね。
うん、裏剣とかね。
裏剣とかね。
うん、
だからそういう点でどこまでそういった部分での説得力をどこまで持たせられるかっていうところがやっぱり分かれ目、
うん、
まあもちろんそのヒールでもうどうやったって勝つぐらいの気持ちで挑むのが正しいと思うんですけども、
まあチョンノさんのスタイルだね、チョンノだったら誰とやっても何とかはしてくれると。
まあただそのチョンノにしたってそのヒールターンまあ黒化した直後はやっぱりちょっと、試合のスタイルすげえ悩んでたところはありましたし、橋本とやった IWGP 戦なんかもうめちゃめちゃ辛辣な評価ですよね。
でも橋本はリックルードに負けてますからね、あの試合は。
ああ、まあそうですね。
やってくれたなっていう感じはあったし、でもね、三沢ともねやってますけど試合にはしましたからね、長野は大したもんだ。
まあ長野はねもう小橋ともチームやってますが、秋山ともやってますし。
ねえ。
うん。まあその辺はまあ、まあ、黒のカリスマさんって別に蝶野の狂気使ったりするわけじゃないか。難しいところではあります、
ね。蝶野のすごいとか、なんとかしましたよね、全然。なんとかしましたよね。
サッカー部がなんとかできるんだら、なんとかやるんじゃねっていう感じはしなくもないですよね。ただまあ、安城にはグランドクロス200で負けてますけど。
まあいいじゃないですか、武藤は高田に勝ったんだし。
まあそうですね。まあでも本当に、現時点では、だから、打開できる、勝てるイメージが分かんない。
ただね、ここからはちょっと私の貯めてたネタを少し話させていただいてよろしいですか。私はそんなね、てっきりですね、うちはあの要望とか見て、絶対ね、里村に外勤ありの事務員さんで雇われた人が、こんな無理やりそのやらされてるもんだとしか思ってなかったんですよ。で、やっぱりそんな仕事嫌だっていうことで、部署変更で、カサンドラさんになったんだ、みたいな感じで、思ってたんですよ。で、この収録前にですね、私そういや宮城凛子さんとか、カサンドラさんのことをちゃんと調べたことなかったっていうことで、ちゃんと調べたんですよ。そしたらね、恐ろしいことが分かりまして、ですね、彼女は大卒で、ね、入ってきてるんですね、この業界に。
確か短大卒かなんかだと思うんですね。
もっと恐ろしいことが分かって、
彼
は九州産業大学を卒業なんですよ。で、出身は、九州産業大学プロレス研究会出身なんですよ。
来ましたね。
来ましたよ。だから、動画をちゃんとそれで、宮城凛子九州産業プロレス大学で検索すると、割とね、セクシーな衣装でね、男とやってたりするんですよね。 これは語弊があるんですけど、男と試合をやって割とえぐい勝ち方をしてるという。
あ、えぐい勝ち方をしてるんです。
うん。で、ってこれって宮城凛子だったんだと思って、ちょっとびっくりしまして。だからあれですよ、九州とか歩いてる人がプロレスは八百長だっつったら、ギュライトバシューと言って、
はい、
出てきた人間はパワーボーンとかで葬ってたっていう例のプロレス研究会ですよ。
ああ、恐ろしいですね。
うん、ファンレスでの話なんですよね、これが。で、です、
はい。
だから、我々ってさ、かなりヤバいプロレスがたくさん見てきてたじゃないですか。
ヤバいのは割と見てもら
って
、
うん、
本物には勝てないと思いますけど、割と見てもらって。
でも、あんな、いや、本当にヤバいプロレスをする人が、こういったメジャー正統派と戦うとすると、うん、何でもやると思うんですよね。
いや、何でもやると思いますよ。
うん。となると宮城凛子さんの時代からこのカサンドラの時代からっていうのは我々すべて騙されていたんではないかなと。
もしや。
もしや。っていうかだって太りたブワッツさんの試合とかいろいろ見てるわけですから我々は。
うんうん、
とんでもなとんでもなとんでもで、おそらくは全部やってるんですよ彼女は。
なるほどね。
うん。で、
そういったとんでもなことを。
だから多分今までずっとさ、それ一切出してないんだよね。となるとカサンドラの誕生のあたりのやっていき方とか、あれどう考えても自己プロデュースでしょ。
自己とかプロデュース、それはそうですよ。
うん。なんか自分が追い詰められてやってますみたいな感じでやってたんだけど、
うん、
これが全て仕組まれたものではないかなと思って。
そんなことあるのか。
いや。
まああっても不思議じゃないか。
不思議ではないですよ。ここのここまで出さなかったんですよ。
そんなことあるのか。
いや、なんかそうなってくるといろいろ繋がってくるんですよね。だっていやだってそんなところの出身の人がさ、
うん、
プロレス団体入りました、女子ではメジャーですって言って、もうちょっとなんか、目立つギミックで頑張らないと思わない？
普通はそうですよね。もっともっと前に前に出ちゃいますよね。
でも一切やらないよね、人。凛子さん時代で。
すごいですね。
うん。
そう考えると。
割とね、結構可愛い系のコスチュームでさ、男どもこう足毛にしてるからの映像を見てさ、YouTube 動画で。あれ？と思って。あれ違うぞと思って。
もしかして、あれですかね。
はい。
麻雀漫画先に出てきたステルスモモのように、誰にも気づかれないように、ただただ試合をやっていて、もう、ついにここ一番では、もう、大技出しますよ、的な感じなんですかね。
うん。絶対にね、絶対にっていうか、だってうちもなんか事務所だと思って騙されてたもんね。
それはちょっと想像してなかったですね。
うん。いや、だってプロレス研究会出身のやつらっていうのはもう、大体知ってるところでいくとメンズテイオさんとか。
メンテですね。
うん。あとは、男色ディーノさんもそうだし。
男色もそうですね。
うん。一筋縄で行った人たちいないよ。
いないですね。
うん。
逆にプロレスアトムに関しては、うん。よくわからないことやってる。なんか、本ちゃんのプロレスですごいことやってきたりしますからね。
うん。だからね、まあ、で、やっぱりこのね、何年もかけてこう、至福の時代をこうしてきたんではないかな。まあ、怪我しない程度に練習、怪我しないようにいろいろと練習はしてると思うし、体も作ってきたと思うけど。
それはちょっと考えたこともなかったですね。ただただ厳しそうだなっていうような、
うん。
うん、そういうイメージしか持ってなかったですから。
うん。うちもそうだったんですけど、いろいろこう出自とかをですね、今回収録にあたっていろいろ考えてね、撮ってた、調べてみたらですね、やはりルーツがそこで、その試合スタイルっていうのも、 構いろいろできるから、でもこれの動きってなんで今まで一切してなかったんだろうっていうのは、この一回のための
その一回のためだけに
こう
隠してあったっていう可能性が考えられると、
そう恐ろしいってなると、あのうちなんかね、カナドラさんって出てきてもさ、だってあの全国区の芸人を向こうに回して普通に動けるよね、あの人。
言われてみればそうですね。
おかしいと思いませんか。
普通にちょっとこうトークが伝わなかったり、
うん、
うまくやりとりできなかったりっていうのが普通ですからね。
でもヒエルターンしてカサンドラになってそういうキャラクターになったからっつっていきなりはできないでしょ。
いきなりはできないですね。
うん。そしてヒールになりたいって言ってた、まあまあまあまあまあまあね、そんなの、あの、あまりこう、容姿のことは言いたいけど、そんな子までね、あの、宮城凛子さんっていうのは、他の人と比べてもちょっと、んって感じだしね。
もしやっていうことがあるわけですね、つまり。
うん。
ただもう、一番こう、ひどい考え方をすると、
ええ。
その、学プロ時代の全力を出して今っていう可能性もゼロじゃないんで。
いや、あのね、なんだろうね、なんだろう、その、だってあの、試合ってさ、思うんだけど、動くだけだったらできるけど、
ね、
あの、全力でプロレス頭を発揮した試合だったら、違うじゃないですか。
まあそうですね。
うん。いや、だって、学生プロレスっていうか、我々の太仁田さんとかの試合とかさ、あの、序盤のレスラーの試合とかみんな見てるけど、彼らって別にさ、あの、技がすごいわけでも、受け身がすごいわけでも何でもないから、
まあ確かに。
ね、目立とうとしてさ、ものすごいことをするわけじゃないですか。
そうですね。
うん。それを一切封印してたんだよね、今も。
うん、目立たないようにするっていうのも、それはそれで技術が必要なことですからね。
実際の野望たい感じで、まあ、一生懸命ファイトはしてますよって感じですけど、まあ、それはそれで、その、基礎の練習の部分があったんじゃないですかね、やっぱりプロとその辺の
違い。プロレスラー仕様になるための
って、うん。で、それを私服としてずっと何か狙ってたんではってなると。
いやー、それ解禁するとなると、それは、ものすごいことになりますよ、それ。
うん。だってあの、自己プロデュースだけで切ってますよ。彼女。
そうですね。確かに唯一プロデュースできてるなっていうのは確かに思っておりましたけど。
うん。いや、あれですよ。だって別にね、顔でいけるわけでもなし、技でいけるわけでもなし。まあ、ヒールターンしてね、メイクとか見てもまあなかなか目立つ感では、あるけれども、動きもヘッドバンキングとか入れてるけども、ちょっとね、その流れでいくと、これちょっとそこが見えないんじゃないかって。
実は。
うん。
考えたことなかったですね、そう考えると。
いや、
今までのが、今までの、ね、入門してからの、丸2年間くらいが、
うん、
ずっとフェイクだとしたら、
うん、
これは恐ろしいことですよ。
なんかね、うちの、勘がね、この女はっていうのがビンビン来るんだよね。ここまで我慢してたんじゃないか、こいつは。
ただ、一つだけ言えることは、
ええ、
岩田美香新たな白姫美香が、
うん、
デビュー1年間勝利がなくてもがいてるときに、
うん、
まあ相手が違うとね、カサンドラは、
うん、
もう、プロデビューして3ヶ月4ヶ月くらいでシングルでまず勝ってますし、
うん、
で、試合自体も、いくつか勝って、まぁ、ちょっと前に話しますけど、橋本にも回転エビで勝ってるっていう、
うん、
シングルで勝ってるっていう、そういう実績も残してますんで、
うん、
もしかしたら、そういうのを見せつつ、ちょっとずつ試しているみたいなところあるかもしれない。
うん、いや。
それはすごいな、ね、気がつかなかった、まったく。
うん、だから、我々が考えるよりも、このね、カサンドラ宮城、もしくは宮城凛子さんっていうのは、我々が思うよりもものすごいものを、
プロフィ ビール自体を調べたことがなかったっていうのは、僕も、さっきも言ったように、試合に対してノイズ入れないようにするために、わざとそういうような、全く下調べせずに行くっていうのもしれない、試合見た後も特に調べてないっていうのは、それ、ただ単にもうサボってるだけですよ
ね。いや、いいんですけどね、これ、いざ本気で橋本千尋にこれ、果たして、ね、メインを任せて大丈夫な試合ができるのかっていう問題が。
問題はもちろんありますよね。
なんか虐殺されて終わりじゃねえみたいな。
これは、がぜん楽しみになってきましたね。このネタ、あれですね、僕の方の観戦ブログ今書いてる途中なんで、その学生プロレスのくだりはちょっとお借りしてもいいですかね。
あ、多分宮城凛子さんで。
ウィキペディアの方に、スポーツ歴学生プロレスっていう書いてあるのを見ました。
あとね、YouTube 動画でも残ってますよ。九州産業大学のプロレス祭りで、宮城凛子さんがやってるの。
マジか。
いや、それがね、なんか、割とね、全然違うよ、印象も。なんか、可愛い感じでやってるんですよ。で、えげつないハイトしてましたよ。
いいですね。実に。
で、それ見て、あ、こいつは、この女は、つって。
僕、だから今、あれですよ。今の心境を、語るなら、なんか、天朝五輪大舞台の優勝決定戦で、男塾じゃない、桃太郎が勝っちゃってさ、で、クソ、なんであんな奴らが優勝ってと思って、これを、午前これをみたいな感じで渡されて、何これはみたいな感じで、桃たちの正体に気づいた時の東堂憑依みたいな感じですよね。こんな奴らが、ふふふみたいな感じですよ。まさかそんなね、裏設定があるとは思わなかった。
いやー、いろいろ考えてさ、やってもいいはずなんだけど、宮城凛子さんは一切やらないんだよね。
やらないよね。
まあデザインできますよ、みたいな。
はいはい。
ことぐらいでしょ。
もしさ、でもそれがさ、もし里村の指導で、お前は、そういうあれがあるから、まずはそれを隠して、ずっとそういう技を使わずに、この道場で学んだ技だけで何年間は試合しろみたいに言われて、で、その時が来たら初めて出せみたいな感じだとしたらさ、里村恐るべしですよね。
いや、里村さ、すごい、なんか、ものすごい正統派だからな。でも、ヒロタと
絡んでる人ですから、だから、相当幅広いことをやってるので、だから、まあ、戦場そのものがそのアスリート的な方向性で、団体を組み上げてるんで、まずは、デビュー当初からそういうはっちゃけたことをせずに、まずは、ちょっと、習ったことだけで、技だけでちょっとやってる。まあ、負けが続いても、みたいな感じで。もし、そういう里村指示だとしたら、これは恐ろしいことになります。
だって出ないとさ、橋本千尋のあの試合の後にさ、カサンドラぶつけてさ、ね、
普通はぶつけないですよ。
なあ。ぶつけたところでなんか虐殺で終わるじゃんみたいな。
ぶつけたところで本当になんかね、秒殺、訓殺で、終わって、やっぱりそうなったじゃんって終わっちゃうと何も残らないですからね。
いや、だからプロレス圏っていうのは、我々が思うよりもな、恐ろしい組織ですからね。
あそこは舐めてちゃいけないですよ。まあちょっと昔舐めたところはありますけど、やっぱりね、まあこいつなんですけど、その、新日本の100年に1人の逸材もね、あれはもう学プロ出身で、しかも、レーザーラモン RG の後輩ですからね。棚橋ヨガですよ。
昔コンクリートにパワーボームして俺たち強いみたいなことやって、バカなことをしてるっていうのが学生プロレスの、イメージだったんですけど、
そうですね。
今我々の中に安全という。
そうそうそう。安全というキーワードがね、プロレスにできつつありますね。
安全。だから、ふとみたさんもそうですね。安全を標榜してやってますからね。
そうそうそう。だから。まあ、もちろん、最低限技を受けるだけの体力とか技術でいるんですけれども、その上で安全にやる。
安全。これは。
そ そう考えるとプロレス頭は相当発揮されるものだよ。
いやー、これはね、うちもね、男なんてやりやがって、俺の宮城リンクはビッチだったんだって言って憤りましたよ。裏切られたーっつって、
どこの二次元愛好家です。
みんなもあの、女性の方にあの、勝手な理想を押し付けて、それが裏切られた時ってブチ切れないようにしようね。危ないからね。
危ないからね。
危ないからね。
この場合の裏切りは良い裏切りじゃないですか。
やられたよ。来るよ、これは。うちの中ではね、その、あれのね、あの、よくあるパーツを、こう、片付けてくる、組み合わせてくると、我々の中でね、我々が見たこともないもので、これをやってくれる関西だって、あのテレビの地上波で物おじできないし、しないでしょ普通にこの人。
うん、いくらローカルなあの地方局とは言ってもですよね、
うん、
そあそこまでね堂々とやり取りできるってなかなかないですよ。
だってその前が宮城凛子さんが正体だからって、メイクで変わるからって、そこまで化けるかっていう問題以前に、
ね、
そもそものポテンシャルがあったんじゃないこの人。
あれ、だってあれだけメイクで変わったらゴージャスアイリーもびっくりですもんね。
全くその通り。
ねえ。いやいやいや、メイクして変わるにしたって、もうセーラームーンぐらいまでしとけよって言って、メイクアップぐらいにしとけよって、うん、ゴージャスアイリーまで行っちゃったら、もうね、うん、チェーンソーで体バプスです
よ。いや、多分ね、おそらく今まで我慢してた全ての集大成をぶち当てるんじゃないですかね。
いやー、そう考えるとすごいですね。しかも、後、うん、楽園ホールでそれが行われるっていうのは、後楽園ホールはよく言われる、日本一目の超えたプロレスファンが集まる会場ですから、うん、そこでもしそんなものを披露された日には、うん、観客全員がカサンドラにつく可能性がありますよね。
いや、もうすでにカサンドラにみんなついてるんですよ。
まあ、大体ついてますけど。
だってあの、千尋さん出てきたってさ、どう考えても勝つじゃん。
いや、強いですよ。そう。ただ、まあ、強いからいいっていうのもあるんですけど、強いだけでは、支持を得られないのがプロレスの難しいところなんですよね。
うん、
実際、里村がその後輩とか、あのキャリア若い選手に負けるっていうことがこれまでほとんどなかったですから、
うん、
それがいくらね、自前の団体とはいえ、1年、キャリア1年の選手に負けたっていうのはさ、
うん、
これはちょっとあの、中村慎介がプッシュされて IWGP を高山から取った時とはちょっと状況が違いますからね。
うん、いや、あのね、本当にね、あの、なんかね、あの、素性を調べてきてやばいものを見つかった感があって、うちびっくりしてんだよね、カザサンドラさんは。
いやー、すごいですね。これは、ちょっと、頑張って、11月の後楽園ホールまでに観戦記ブログを仕上げないといけないなっていう気になってきました。
いや、カザサンドラさんね、いろいろ、だって、やばい片鱗はあるよね。なんでこんなに、あの、あんな、あの、まっすぐファイルの、ファイトでヤバったい人とか、あの、砂ずりとか言って、変な名前つけられて、やってたけど、普通だったら怒ってやめたりとか、なんかやったりとか、泣いたりとか、なくない？
そうです。普通はありますよ。
一切ないよね。
一切ないです
ね。ってことは、これ、ここ数年っていうか、デビューからずっとこれ、ひょっとしたらこのカサンドラさんの仕込みなのかと思うと、
びっくりですね、
っていう説が出てきて、うちの中で出てきて、
これはちょっと後楽園見たいですね。行かないけど。
いやー、水曜日だしね。
水曜日ですね。
行けないけど、これちょっとやばいことになるんじゃないですかね。恐ろしい試合
です。これはもしかしたらものすごい戦いになる可能性が出てきますね。
うん、いやー、あのね、これね、あの、戦場の話を何本か撮ってますけど、おそらくこれ、あの、11月9日まで流さないといけないんで、多分この話が冒頭になるかもしれないですけど。
前後は全く取れない可能性が
ありますけど。一応、なるかもしれませんけれども、こっちの中ではね、ちょっとね、あの、いろいろ調べた結果、この、カサントラさんのこの、なんていうか、ポテンシャルのヤバさ、あの、 いいんですよ、あの、アマレスで強いとかね、身体能力がある、顔が可愛い、これ別にいいんですよ。だからプロレスという名のポテンシャルはね、
なるほどね、
多分群を抜いて、ひょっとしたら佐田村を抜いてるかもしれん。
佐田村は割と正統派なレスリングをプロレスでやりますんで、まあそれにしたって、そうか、そこまではみじんも考えたことがなかった。
いや、うちもね、あの、里村さんに対して、ね、あの、なんか上から目線ですごい説教したい回にしたいなと思って、あの、里村さんにね、あの、カサンドラに対して上から目線でこう、説教してやるよっていう、この、
お前が出てきて顔じゃねえよみたいな。
そう、あの、アラフォーのこの説教したかな、な
るよ。アラフォーに絡むと説教したがるか。
うん、そう、お前はこうダメだ、みたいなことを言いたいなと思って、いろいろとあの、略歴を調べてたら、なんかこう、見てきて、あの、手が震えてくるみたいな。
こんな奴がなぜあんなことをみたいな。
っていうか、こんな奴が我慢してたんですよ。
いや、それが、ついにしかも、後輩に先を越されてですよ、ベルトで。
そんな
黙ってられるわけがないですよね、そんな
ん、ね。いや、今までマイクパフォーマンスも面白かったよ、おしゃべりとか。でも、あんなのは、片鱗でしかなかったんだよね。
はぁ、あ、その一点でしかなかったんですね。
だって、ギューンってやっぱり辛いじゃないですか。
ギュンは辛いですね。
辛いんですよ。
ギュンはちょっと辛いですね。
でもカサンドラさん出てきたらちょっと安心するじゃないですか。
安心しますね。
うん。
そうか。恐ろしいことになりそうですね、これは。
俺はね、あの、道の中でなんか久しぶりにこの、なんかね、イブシに続くこの、底の見えないレスラー感。
イブシはプロレスごっこでベルト取っちゃう人ですからね。
うん、
すごいですよ。上級者は昔プロレスごっこした時に思いついた技でして、あの、両国のメイン締めちゃいますからね。
かっけえよね。
恐ろしい選手で、そんな思いつきで技出るか、その瞬間に、あの場面。
でもカサンドラさん、そういったものを一切封印してるんですよ。入門以来一切。
確かにそう考えると、なんかその全てが解放される試合っていうのがものすごい、なんか、波乱があってほしいじゃない。まあもちろん、橋本としても一試合で、ね、最初の防衛戦で負けるわけにもいかないんですけども、ただ、それがね、どっちに転ぶかっていうのは現時点でやっぱもう試合をやってみないとわかんないですから。
いやー、これカサンドラさんね、この試合に関しては何をやってもいいんですよ。
そう、何をやっても許されるんですよ。
許されるんですよ。だって、あの、みんなが、みんな期待してないんですからね。
そう。
ここは来ますよ、裏返りますよ。
裏返ったが来ますね。
カサンドラさん、これは、あの、あれですね、ウルトラマンメビウスの話ですよ。メビウスの白さ見してやれ、つって。
メビウス
つって。これ絶対俺はカサンドラって。お前がどれほどレスラーか俺は知っているんだって。カサンドラの強さはこの後楽園ホールで見せてやれっつって。
いやー盛り上がりますよ、それは。
この辺の中でもうちの中ですごいテンションが上がってきたんですよね。その、過去の、あれを戦歴とかを見て、戦歴っていうか、あの、彼女の過去を調べて。
笑ってね。
うん。でもこれをネットで流すとおそらくあの、魔界から資格が来ると思うんで。
来ると思いますね。
ねえ。まあ、うちもあの、宇宙からの資格にも狙われてますけど、さらに魔界からの。
魔界からの資格
も。狙ってくるかもしれませんが。
なるほど、確かにそれはちょっと話しておき、大会前に話しておきたいというのはね、
うん、
すごく分かりましたし、そのなんか、かなりいい意味でのやばいっていうのが、ね、伝わってきました、ね。
そう、カサンドラはやばい。
カサンドラはやばい。
これはやばいって、こんなに風にやってくると、なんだろうね、本当にね、あのなんかあの、転んでたの、大泉さんタイプの、あの、これで、地上波レギュラーでなんか出るみたいな話の大スターになっていくかもしれないんですよ。
ええー、あの実際その、なんかほら、やっぱりアジャナイ、
うん、
もうなかなかテレビ出なくなってきますけど、わかりやすい、
うん、
そういうキャラクターがさ、
うん、
もしテレビで使われるような日が来ると、
うん、
まあもしかしたら大ブレイクの可能性もゼロじゃないですよね。
だってあの、プロレスのさ、あの面白さわかるとさ、テレビの面白さ と比べると、なんかテレビごときみたいな話になってくるから。
なります、なります。
だからプロレスラーがテレビで本来のポテンシャルを発揮したら、多分お笑い芸人が壊滅するぐらいの勢いでいくから。そうですよ。だ
って、我々もプロレスを見始めて、まあ、テレビ観戦から始まって、
うん、
もう30年ぐらいプロレス見てますけど、
うん、
未だにプロレスの試合とか見てて、
うん、
何それみたいな感じで驚く時ありますもんね。
だって
技の迫力とかだけでなくてさ、
うん、だってさ、カサンドラさんのとかはさ、グルメ番組でレポーターでやられて、私がカサンドラ様だみたいなことで、こうやったーってね、まあそういう感じの言い方はしないんですけど、
しないけど、
うん、ヘッドバンキングで登場して、今日は何々のグルメを紹介してやるぜとか言った時に、松本博とかに襲われたら、もうそれだけでもみんな視聴者愕然じゃないですか。プロレスではよくあることとか言って。
なんで襲われなくちゃいけない
って。飯食ってて、なんだってねーっつって。
その飯をかけて勝負だとかは普通に返
す。いや、なんだってねーっつって、うるさいな、飯ぐらい食う自由あるだろうとか言って。その時点で喧嘩になるとか、うわーっつって。
でもそれきりなんか初期の DDT、そういえばマンションの入り口で襲われてたなとかありました、ね。普通に試合を終えて帰る。なんかポイズン沢田ジュリーがなんか突然なんかマンションの入り口の自動ドアくぐった瞬間に襲われて、なんかホール取られたことがありましたね。
それアイアンマンでしょ、アイアンマンでしょ。それアイアンマンでしょ。
絶対これ許可取ってないけどいいのかなと思いましたけど。
いやー、それ来ますよ、もう。
可能性がもう
そんなことされたらもう視聴者もみんなやられるじゃないですか。もううわ
っ。これはだからね、結局テレビ番組にプロレスやってた時ダメなのは、
うん、
芸人さんとかがもう、うん、自分の方の流れでやりたいから、
うん、
プロレスラーのいいとこ全部殺しちゃうんですよね。
あ、
なんとかでうらーみたいな感じで来ると、うん、もうとりあえずその辺でみたいな感じでさ、
うん、
すぐもうテンション落としちゃうじゃないですか。
うん、
あれがね、もう全部いいとこ殺してるんですよね。
うん、
まあやりたいようにやっちゃったら基本的にプロレスラーは話進まないんですけど。
だってメカマミーとか出てきたらもうどうにもならんもんね。
どうにもならないですよ。もう誰も立ち打ちできませんよ。
ミノルさんがアマゾンにあの水つけて破壊するんです。
アマゾンがつけて爆破させた鈴木ミノルを呼ばないとメカマミーは止まりませんから、
ね。そう三田さんがええってびっくりしてたって言ったんです
よ。あいつなら俺がアマゾン側に沈めてバックアしてやったっすね。三田さんがええってツイートを、まあ、もうスカパーの侍のキャスターとしてもう15年以上のキャリアを誇る三田さんが悲鳴を上げざるを得ないような状況を未だ作ってくるのがプロレスラーですからね。
いやー、これはね、うちはね、ガゼンカサンドラさんがね、なんか、アドバイスするとかの問題じゃなくてさ、
ね、
彼女の、うん、あれ、なんか、よく言うよ、俺だけはそういう電波を中心してやったぜ。俺にはわかるっつって、ぬーっつって。これはカサンドラやってくれるよ、つって。うん。
これはやってくれますね。
だから
やってくれます。
うん、なんか乱入とかそういう問題じゃなくて、我々の見たことのないものが多分見れるんじゃないですか。
ありますね。
だって、デビュー何年 ?4、5年って書いてある。
まだ2年。
2年か。2年でやってないですよ、ああいうことを。
そうですよ。
うん。
丸2年間、そういうのをさ、封印した状態で、ね、自我を保つって大変ですよ。
ああ。
自分、本来の自分を出せないで。やれって
言うんですね。そう。
まあ僕転職先でたまにやりますけど。
うん、いやー、その上で、今そのヒールターンして。
そう。
ヒールターンも唐突だなって痛いなってみんな思ってるかもしれないけど、
うん、
多分これもすべて彼女の中の計画の中だったとしたら。
計算通りだとしたらですよ。
これはちょっとゾクゾクしてきました。
ゾクゾクしてきますね、それは確かに。
ということで、まあ、ちょっと時間オーバー結構してしまいましたけど、熱く語ってしまいました。53分も語ってしまってるんで。私の中でカサンドラさんがいかに勝つかっていう問題じゃなくて、かなりやばいことになるという。
やばいことになる、やばい試合になるぞっていうことですよね。
うん。ということで、カサンドラさん、崇拝ラジオ をお送りいたしました。はい。一応この宮城っていうか東北を押していきたいので、この辺も押していきたいなと思った次第なんですけれども、え、じゃあこの辺で締めたいと思います。じゃあどうも編集ありがとうございます。多分あのこの後普通に10周年大会の感想になると思いますが、よろしくお願いします。
はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。